はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は、4週にわたってやってきました、オールデイズレコーズ特集の最後の回ボリューム4でございます。今回はですね、ブリティッシュポップスを中心とした選曲となります。また、今回も今まで同様ですね、オールデイズレコーズのライナーノーツを多数執筆されていらっしゃいます音楽評論家の上柴徹さんをお招きして、オールデイズの魅力に迫っていきたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、シロロネットの提供でお送りします。
本編に入る前にですね、2017年12月6日に発売となりました私竹迫凛太郎のニューアルバムユニオンより、ユニオンジャックの下でをお聞きください。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、オールデイズレコーズ特集ラストでございます。ボリューム4、ブリティッシュポップス編をねお送りしてみたいと思うんですが、はい、今回も、来てもらっております、上柴徹さんをお招きして、オールデイズの魅力に迫っていきたいと思います。上柴さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、ずっと居座ってます。
もうさっきもお便り行ってみます。
そうですね、
はい。それでは元気ネーム、はい、キリンの首はなぜ長いさんからいただいております、はい、先生こんばんは、いつも楽しく聞いています、はい、オールデイズ特集とのことをとても楽しみにしています、はい、ふとラジオやテレビで流れる昔のアメリカの曲にハッとすることが多々あります、うん、有名な曲は何曲か知っていますが、うん、どのようにしてオールディーズに手をつけていいか分かりません、うん、まずはどんなものから聞いたらいいのでしょうか、おすすめアドバイスお願いしますと。
これはいかがでしょう、
いかがでしょう。
どんなものからって何万曲もあるわけですから。
そうですね、
あの気がついたとこう、それを単純に広げていくということです ね、
そうですね、
受験相談みたいな。
そうですね、正しいオールディーズの聞き方。
そうそうそう、まあなんかきっかけで聞くことあるんですよね、例えばスーパー行っても BGM 流れてんねん、これなんやろと、まあ、調べるのはまあ今の時代はね、いろいろネットもあるしね、いろんなことで調べるあれがあるんですよね、で誰かがカバーしてる曲があってそれ好きやと、そこからどーっと広げていったらいいんですよ。
そうですね、
日本の話は最近あんまりカバーしませんけどもね、まあ、誰が好きかという、まあ、自分の好きなアーティストから遡っていくというのがまあ一番簡単な方法ですよね。一から勉強したとこれ大変なことですよ。
そうですよね。
50年間ずっと曲を遡って聴かないか。
そうですよね。
ね、
うん、まずは好きなアーティストから遡ると。
それがいいんじゃないかと思いますよね。はい、まあ CM 今書いてあったの。あ、CM とかにね。例えばなんかで流れてる場合はありますから、
はい、
今もあのパーシスレジの男を愛する時とか BGM でかかったりしてるんですよ。あれなんやというところで調べたらいいんですよ。
なるほど。
まあ、好きになったらの話ですよ、はいはいはい、それがね、
それで言ってください、
ぜひね、まずは気に入ったところからということで、はいはい、お便りありがとうございました、
はい、でもう一発目のね話に行ってみたいと思うんですけど、今回のはブリティッシュということで、まず一組目はザ・デイブ・クラーク5、彼らのグラッド・オール・オーバーを聞きいただきました。
はい、まあ、トテナムサウンドとか言われてね、
はい、
言われてますね、出身地からねそうなってるんですけれどもね、はい、まあ、あの髪の毛短いしね、デイブ・クラーク5ですから5人組ですよ、はい、そうや、
サックスもいるというね、
まあ、これね、サックス入ってるとこれ古い時代のね、バンド編成なんですね、50年代後期とか。
なるほど。
ビートルズサックスないでしょ、ストーンズもないでしょ、
ないです
ね、昔のあれをちょっと引きずってるというかね、
なるほど、
ある意味まあ新鮮だったかもしれないですよ、私らが、まあ、初めて聞いた時はね、
はいはい、
普通はあのサックス入るったらまあ後でねスタジオで入れるもんですけど、
そう、
メンバーはちゃんといてはるからね、
井上大輔さんみたいな感じですかね。
あ、ブルーコメツのオリジナルがこっちかな。
ああ、なるほど。
勝手に決めていいけどね。
なるほどね。
うん、あんまりこうサックス入ってるバンドってこれあんまりなかったですね、この時代にね、60年代にね。
これあのブリティッシュインベージョンがね、
はいはい、
あったわけですけど、
第一期ね。
はい。ビートルズに匹敵するぐらいの人気がアメリカ
で、まあまあ、あのビートルズデイブ・クラークが、まあ、初期のね、はい、まあ、これから原動力になって全米でバーッとこういったわけですよね、
はいはい、
本当にあの牽引者みたいになってましたね、
うん、ああ、そうですか、 全然ね CD 化されないんですよね彼らの作品が今まで、
まあ、公にはね、
今回あのオールデイズさんはもうこれ合わせてですね、うん、このグラドオールオーバー合わせて5枚も出てるということ、
売れるんですこれがね、
売れるんですか、
あの世に出てなかったからベスト版とかいろいろありますしね、はい、単体ではなかなかないんです、これいろいろ難しい権利関係がありましてね、はいはい、デーブ・クラックというおっさんが、勝手に出すなって言うてるんですけどもね、
私も困っちゃうおっさんですね、
ちょっともうメールしようかもって、アドレス知らんのや私が、
なるほど、
まあオールデイズレーベルというのは、その著作隣接権というものが切れたものが出せるんですね、誰でも、私も出せるんですよ、ビートルズのアルバムだそこで出せるんですよ、誰も構わないだけでね、出てるから、そういうことなんで、だからこれ出せるんですね、
なるほど、
でも難しいこと言ってしまいますけどね、
もうちょっとね出してほしいですよね、
まだまだありますからね、
ありますもんね、
でアメリカ版イギリス版、まあ、これは彼らイギリスですけど、イギリスアメリカ日本、全部ジャケットも内容も違うもので同時進行で出てたんです、だからややこしいんです
ね、ですね、
選曲違うんやから、
次もそうですね、そのややこしい意味でホリーズ、
ホリーズもややこしいですよ、私この4枚ね、オールデイズレーベルで、出たんで、つい先日ね、書きました、去年出たんですけど、書きましたけれどもね、これややこしいですよ、イギリス版とアメリカも全く違うと言ってもいいようなところがあってね、
そのまあ最も有名な曲かもしれませんね、次のやつね、聴いていただきたいと思うんですが、1966年、はい、全米全英ともに5位
です、ね、5位です、はっきり覚えてますわ、
大ヒット曲でございます、ザ・ホリーズでバスストップをお聴きください。はい、ザ・ホリーズでバスストップをお聴きいただきました。これは上柴さんがライナーをね書かれてますけれども、
はい、
あれですね、このボーカルのアラン・クラックという人ですね、すごい僕好きな声なんですよ、
いい声ですけど、
ね、
誰も名前知らんでしょう
ねナッシュばっかり ね、
そうそうそう
言われる感じです
けど、ね、まあ、このまま終わってたら、グラハム・ラッシュもそうだったけども、後で CSNY に入ったんで、まあ遡ってグラハム・ラッシュ・ホリーズというようになったんだろうなと思うんですよ ね、
ビートルズのあの Things We Said Today にちょっと通ずるんかなと思うんですけどね、
あ、とこつきます、さすがにね、
この曲、
まあ、あのギターの音もね、で、まあ、マイナーメロディー、この日本人が好きになる要素がいっぱいあるんですよ、
はい、ありますね、
いきなりイントロでカチャッとこう掴むんですよね、
そうですね、素晴らしい、
ね、素晴らしい曲です ね、グレハム・ゴールドマンのね、
はい、
作品です、
はい、じゃあまあそのね、バンド系のやつはここまでで、次はこれ女性ものの、
これブリティッシュ、
ブリティッシュですね、
まあまあイギリス人で、まあ、フランスで活動してはったんですよ、ボーグレーベルというところでね、フランス人と結婚して、まあまあイギリスの人ですけど、でアメリカでブレイクしたの、で全世界で広まった、それまでフランスとかでもうヒット出してたし、古いあのレコードいっぱい出してたんですよ、この人、僕も持ってますけどね、ちょこっと、あんま面白くないんです、もう普通の人ですから、こっち行ってからアメリカでバッとこうね、この次の曲で大ヒットしてから、いわゆる、まあ、私言ったらこうオーケストラルロックみたいな感じでね、楽団をバックにあのビートルナンバーをやるという、ものすごくかっこよかったんです、その時すでにもう30代の前半、私にとったらもうあのお姉さんというよりおばさんやったんです、
でしょうね、ま
あ、ちょっとあのでも中学生でしたから、ちょっとドキドキしてるようなおばさんやったというイメージがありましてね、
そうですか、
はい、
じゃあそんなあれですけども、
どんなあれですか、
1964年ですね、のシングルで全米1位、全英2位の大ヒットしました、曲でございます、ペトラ・クラークでダウンタウンをお聴きください。はい、ペトラ・クラークでダウンタウンをお聴きいただきました。
このアルバムジャケットね、見たことなかったよね、オールデイズレーベルが出た時、これはイギリス版かな、私はあのアメリカ版持ってるんで、
あ、そうですか、
違うんやね、ジャケットがね、この新鮮ですね、
いや、これいい曲ですね、
まあ全部いい曲です、
あ、そうです、
全部集めましたから、偉そうに言いますけど、
だいたいトニー・ハッチがやってるんですか、
そうですね、で自分でこの人は曲も書くんで、シンガーソングライターなんですよ、あんまりそんな分かってないけどね、皆さんね、
そうですね、
だからもっと評価したら、まあ、今もあの多分今現在も、ご健在だと思います、
はいはいはい、
現役で ね、はい、
じゃあ次もですね、
はい、
女性ものなんですけれども、これはちょっとビートルズゆかりの人ですかね、シラブラックでございます、
これがね、日本でね人気なかったよな多分ね、 あんまりシングルは出てたけど LP 出たのかな、うん、あんまり知らんブラック、知らんブラックです、
ね、ああそうですか、リバプール出身のポップシンガー、
そうなんですよね、イギリスで、あの、アメリカであんまりというところがね、だから日本がどうやったのかなと思いますね。イギリスはすごい人気でしたけどね、
みたいですね。これはあの2015年にね亡くなったんですけど、ちょうどねロンドン僕行ってた時で、
あそうやね、
そう、もう新聞が朝これの人で一面やったんですよ、
そりゃそうやね、うん、僕今日本出たら誰みたいな存在なんやろ ね、
そうなんでしょうね。だからその時に僕認識しましたもん、うんうん、この人そんな愛されてるあれやった、
国民的な歌手ですよ、ですね、ダスティスペルフィールドとかルルとかね、シラブラック、 そんな感じですよ ね、
で、 すね。でまああのその人のね曲で、うん、最もまあ彼女のアルバムで売れたと言われているこのシラ・シングサ・レインボーというセカンドアルバムになるんですけれども、はい、そこから今日はね最後はおかけしたいと思うんですが、
はいはい、
まあいろいろ入ってるんですけどね、
う
ん、
まあビートルズのつながりが強かったからね、
そうですね、はい、でこの曲、まあビートルズのイエスタデーですけども、このカバーがね非常に私染みまして、
うん、
まあ最後はまあビートルズへのどういうんでしょう、あのリスペクトと、それからこのシラブラックへの追悼を込めまして、この曲で終わらせていただきたいかなと思います、シラブラックでイエスタデーをお聴きください。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでオールデイズレコーズ特集、ボリューム4ブリティッシュポップ戦はこれにてお開きでございます、4週にわたってですね、上島さん本当に長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はですね、また普通のレギュラーに戻りまして、放送日が3月4日ということ、雑誌の日ということを受けましてですね、雑誌に関する楽曲の特集、マガジンソング特集というのをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは、最後は私のニューアルバムユニオンよりいつまでもを聴きながらこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と、
はい、上島徹でございました。
と杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。